13-2 健康づくりエアロビクス教室。毎週金曜日の午前10時から11時、保健福祉センター5階多目的ホール。参加費2400円月4回、1800円月3回。詳しくは問い合わせてください。申し込み問い合わせ先、直接窓口または電話で市立西高齢者福祉センター、郵便番号 572-8533 池田西町28-22号、電話 838-1441。 骨粗しょう症予防教室、骨からきれいになる講座。ピラティスやコアトレーニングで骨からアンチエイジングをしませんか？12月20日金曜日午前10時から11時30分、市立保健福祉センター5階多目的ホール。40歳以上の女性30人、申し込み順、参加無料です。申し込み問い合わせ先、直接窓口または電話で健康づくり推進課、電話 812-2002。 引きこもり家族教室、11月22日金曜日午後1時30分から3時30分、市立保健福祉センター4階健康指導室。引きこもり当事者と家族の支援について、引きこもり経験者からの助言。対象は引きこもり当事者を抱える家族40人、申し込み順、参加無料。申し込み問い合わせ先、直接窓口または電話で保健予防課、電話 812-2362。11月28日から12月5日はエイズ予防週間。まずは検査を。12月1日は世界エイズデーです。 HIV に感染していても治療を受けることでエイズ発症を予防したり遅らせたりすることが可能です。まず検査を受けて体の状態を知ることが大切です。HIV 検査、血液検査。日時、11月6日、20日、いずれも水曜日、午前9時30分から10時30分。場所、市保健所。申し込み、当日直接。なお、匿名、検査無料。梅毒、血液検査、クラミジア検査、尿検査も合わせて受けることができます。結果説明は1週間後です。問い合わせ先、保健予防課、電話 829-7773。 風疹抗体検査、日時11月13日27日、いずれも水曜日午前11時から11時40分。場所、市保健所。対象、次のいずれかに該当する市民。1、妊娠を希望する女性。2、妊娠を希望する女性の配偶者。3、妊娠している女性の配偶者。検査や風疹ワクチン接種を受けたことのある人を除きます。検査料無料。結果は郵送します。申し込み問い合わせ先、前日までに電話で保健予防課、電話 829-7773。 童謡唱歌を歌う会、クリスマスコンサート。12月18日水曜日午後1時30分から3時20分、市立中央高齢者福祉センター。 懐かしい童謡唱歌やクリスマスソングをみんなで楽しく歌おう。40歳以上の市民80人。申し込みが多いときは抽選です。参加費500円。飲み物代など。申し込み問い合わせ先。直接窓口または往復はがきに、クリスマスコンサート希望と書き、住所、氏名、振り仮名、年齢、性別、電話番号を書いて、11月29日金曜日必着でお出しください。宛先は、市立中央高齢者福祉センター、郵便番号 572-0004、成田町3番6号、電話 832-0050。クリスの英会話受講生募集。毎月第1、第2、第3、第4金曜日、午後1時30分から2時30分、市立中央高齢者福祉センター。基礎から日常会話、旅行会話などすぐに使える英会話を学ぼう。月2000円、1回500円、別に事務手数料として月400円が必要です。初心者歓迎します。申し込み問い合わせ先、市立中央高齢者福祉センター、郵便番号 572-0004、 成田町3番6号、電話 832-0050。 無料です。受けよう特定健診、もらおうクオカード。特定健診は血管の変化や内臓脂肪に着目した健康診断で、市の国民健康保険に加入している40歳から74歳のすべての人を対象に実施しています。破れやすくなったり、詰まりやすくなったりするなどの血管の変化は40歳頃から始まります。血糖、血圧、脂質などの数値が高い状態が続くと、糖尿病、高血圧、脂質異常症という生活習慣病につながります。自覚症状がなくても健康のために年に1回特定健診を受診しましょう。特定健診はクオカード1000円分などの参加賞がもらえる我が家寝屋川健康ポイント登録事業です。特定健診を受けて景品をゲットしませんか？なお、我が家寝屋川健康ポイントについて詳しくは問い合わせてください。健康教室などを実施。健診の結果、血管の変化が現れ始めている人に健診結果説明会や健康教室の案内をしています。市の保健師や管理栄養士が検査数値の読み取り方や食事や運動の話をします。日常生活の中でもできそうな食べ方や動き方の工夫を一緒に見つけましょう。問い合わせ先、健康づくり推進課、電話 812-2374。 コラム。こんにちは、寝屋川市保健所です。ノロウイルスにご注意。毎年秋から冬にかけてノロウイルスによる食中毒が増えてきます。ノロウイルスによる食中毒になると嘔吐や激しい下痢、腹痛などを起こします。特に幼児や抵抗力が落ちている人では症状が重くなることがあります。ノロウイルス食中毒を防ぐには、しっかり手洗いをする、やっつけるというより洗い流すことを意識することが重要です。しっかりと火を通して食べる、中心部を85度Cから90 90°C で90秒以上の加熱が必要です。調理器具などの消毒を徹底する。煮沸消毒や塩素系消毒液に浸すように拭く消毒が有効です。ノロウイルスによる食中毒かなと思ったら、症状がひどいときはすぐに医療機関を受診してください。下痢などをしたときは水分をしっかりとりましょう。問い合わせ先、保健衛生課、電話 829-7721。 生き生き健康健やかライフ。11月は乳幼児突然死症候群 SIDS 対策強化月間。 SIDS はそれまで元気だった赤ちゃんが事故や窒息ではなく眠っている間に何の前触れもなく亡くなる病気です。日本での発症は年々少なくなってきていますが、平成29年には77人の赤ちゃんが SIDS で死亡し、乳児期の死亡原因では4位となっています。 SIDS の予防方法は確立していませんが、次の3つのポイントを守ることで SIDS の発症率が低くなるというデータがあります。うつ伏せ寝は避けましょう。医師からうつ伏せ寝を勧められている時以外は、赤ちゃんの顔が見える仰向けに寝かせ、赤ちゃんを一人にしないようにしましょう。できるだけ母乳で育てましょう。母乳で育てられている赤ちゃんは、人工乳、粉ミルクで育てられている赤ちゃんと比べて、SIDS の発症率が低いと報告されています。赤ちゃんが喜んで飲み、体重が順調に増えているときは、できるだけ母乳を与えましょう。タバコをやめましょう。妊娠中の喫煙は、胎児の体重が増えにくくなり、脳や呼吸中枢にも影響を及ぼすため、SIDS 発生の大きな危険因子と言われています。家族など、周りの人の喫煙、受動喫煙も同様の影響を与えます。SIDS では、亡くなった原因がわからないため、両親が自分に何か落ち度があったのではないかと自分を責める気持ちになりがちですが、これは病気で過失によるものではありません。赤ちゃんにとって安全で、大人が安心して子育てができる環境づくりをしていきましょう。問い合わせ先、子育て支援課、電話 838-0374。